感謝いたします。今日はルカによる福音書、コリント第2の手紙の5章の21節にこういう言葉があります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。もうこの罪を知らない方という方がどなたであるか、皆様はよく知っていらっしゃおられると思います。すなわちイエス・キリスト、私たちの身代わりとなって十字架についてくださったイエス・キリスト。私たちはピラトという人を知っております。いわゆるこの使徒信条にもポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けとあります。ピラトという人はいわゆる第5代目のこのユダヤ総督となった人です。大変いわゆるヨセフスという人の書いたユダヤ戦争史というこの本によりますと、大変残忍な人で、ユダヤ人を殺すことも何とも思っていないばかりか、かえってそのことを喜びとしていた、そのようにヨセフスという人は書いております。そしてこの部下による文章13章の1節には、この祭壇のそのにガリラヤ人のそのいわゆるここにこう書いてあります。ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちの捧げる生贄に混ぜたというふうに書いております。これはいわゆるガリラヤの過激な宗教者たちがいわゆるユダヤのいわゆるエルサレムの神殿のに入ってきて、そしてそのイエス様がなさったようにこのいわゆるこの脈を見をして、そしてそのいわゆる商人たちだけではなくて、そのユダヤのその神殿の周りに立っているローマ軍の旗やそういうものまで取り除けと要求いたしました。それに対してピラトは彼らを弾圧したんですね。ただの弾圧弾圧ではなくて、この剣や槍を持って彼らを殺した、そういう歴史的事実があります。それがそのことを言っております。それぐらいユダヤローマ政権に対していわゆる反抗する者をピラトという人は徹底的に取り締まる。言うならばピラトという人は気の小さい人で、そして皇帝の機嫌を損ねないようにいろいろユダヤ人たちを弾圧した、そのようなことが歴史書に書いてあります。ピラトはまず最初にこのユダヤにいわゆる赴任してきた時、ローマ軍の旗を立ててエルサレムの城門をくぐろうといたしました。それに対してユダヤ人たちは猛烈に反対いたしました。この旗印を何とかしてくれ、今までこのエルサレムのこの城門は異教徒たちを一切拒んできたところですから、そのようないわゆる崇拝の元と なるようなものを一切排除してきたところだから、この旗を何とかしてくれというわけで そのローマが入ってくるのを強烈に拒みました。それに対してピラトリアしたことはやっぱり剣と槍を持って弾圧した。ピラトはそのようなことを何度もしています。神殿の金銀をローマに持っていくためにその略奪しようとして、それに対してその立法学者たち、またそのユダヤ教徒たちは反対してバリケードを作りました。それも人が思想学で彼らは拒んだんですね。それに対しても彼は殺略を持ってそのいわゆるローマの水道を作るための金をそのユダヤの神殿の中にあるその金銀の一部を、宝物の一部を取って、そしてそのローマに納めた。そのようないろいろなこの悪逆なことをやっていた、そのような人がこのピラトという人です。今日の話はですね、このルカによるその23章、その残虐な、そしてユダヤ人を殺すことを何とも思っていないような、そのようなそのピラトであってもイエス様をその裁判した結果、裁いた結果、彼のところには彼のそのがのそのいわゆる彼が裁判した結果、イエス様に罪を見出すことはできなかったということです。イエス彼らはユダヤ人たちは、律法学者パリサイ人たちは、また宗教ユダヤの宗教指導者たちは何とかしてイエス様をこの地上から除こうといたしました。彼らの望みは最初から固い決まっておりました。すなわちイエス・キリストを十字架につけよう、いや、つけなければならない、その思いで凝り固まっておりました。ですからこのよく知っていますね、カヤパの法廷にしても、真夜中に議員たちを召集して裁判をいたしました。最初からしっかりイエス・キリストをこの地上から除くため、死刑にするために集まってきたいわゆる開いた裁判、ユダヤのそのこれまでの例で真夜中に日没後に裁判をするなんていうことはまずありえないことなんですね。ところが日没後、夜中にイエス・キリスト最初から死刑にするための裁判を開いて、そして彼を死刑の罪で捕らえたのはいいですけれども、今度それを彼らユダヤ人たちにユダヤ人たちには死刑を宣告するその権利がなかったんです。だからもしもこの罪人を死刑にするためにはローマの総督のその許しが必要であった。そこでこのピラトのところに連れて行ったんですけれども、ピラトは厄介なことに関わりたくなかったから、まずイエス様をヘロデのところに送りました。ガリラヤ人だから、ガリラヤの総督、ガリラヤの国主であったヘロデのところに 送りました。ところがヘロデもそんな厄介な問題に再開してる、もう一度このいわゆるピラトンのところに送り返したんですね。送り返されたピラトはいよいよこの厄介なイエス・キリストというその人を何とかしなければならない。そこで人々の前で裁判をしました。けれども、もう最初からイエスを死刑にしたい、貼り付けにしてもらうつもりでピラトに訴えたのに、ピラトの反応は冷ややかなものでした。何ですか？調べてみました。最初からユダヤ人たちは宗教法によってイエスを裁こうとする。ピラトの方はローマの法律によってイエス・キリストを裁こうとする。そこにまず意見の食い違いがあります。宗教法によれば仮にイエスがこのユダヤ人たちが訴えているように神を冒涜した、そのような罪で裁かれるならば宗教法によれば死刑でしょう。けれどもローマの法律によれば神を冒涜しようが何しようがそのようなことは一切その刑法の対象にはない。そしてだからユダヤ人たちがイエス様をピラトのところに訴えたときに群衆を惑わしてローマに対して反逆させようとしている。ユダヤの王でもないのに私は王だと言っている、そのような訴えを持ってきました。しかしピラトが調べた結果、イエス様が言っている王は心の中のことであって実際に王であるわけでもなし、イエス様がユダヤのその王であって、そしてその軍隊を率いているわけでもない、実質的な軍隊を率いているわけでもない、何でもない、ただのそのピラトの目、ローマの人たちの目から見るならばただの狂信者に過ぎない。そしてイエス様の説いているそのことを聞いているならば実に穏やかで冷静で、この群衆を扇動して暴動を起こすローマ軍に逆らってローマを排除してこのいわゆるユダヤ王国を作ろうと言っているわけでも何でもないということはよく分かりますから。そしてもう一つここに伏線があるんですね。その前に多分ピラトの奥さんがの奥さんの次女がクリスチャンであって、そしてこの奥さんを通してあの方が関わらないでくださいと言われていた、そういうことがやっぱりそのこのユダヤ戦争史というそのヨセフ氏の書いた書物に書いてあることです。そう言っていた。だからできるだけこのイエスというかこの罪人のことについて関わりたくない、そして彼の言っている話の趣旨がイエスが言っている話の趣旨がどうもユダヤ人たちが訴えることとは違う、 別に暴動を起こせとも何とも言っていない。そのことはよく分かったピラトは、何とかしてイエスを穏便に釈放しよう、そう思いました。ここにこの歴史上の皮肉があります。一方にイエスを是が非でもこの宗教法で裁きたい、一方においてはピラトたちはローマの法律で裁きたい。ローマの法律によればこのイエスというその目の前にピラトの目の前に立っているこの男はローマ法上何の罪もない。だからここにこの矛盾があります。まず23章の3節をまずこう書いてあります。するとピラトは、あなたはユダヤ人の王ですかと尋ねた。イエスは答えた、その通りです。そして4節、まず第一ピラトはこのイエスについて無罪であると言う、何の罪も見つからないと言った。そして6節を見ますと、6節じゃなく今度はどこ行きましょうね、これを見てください。14冊を見てみよう。14節を見るとこう書いてあります。13節から読みます。ピラトは宰相たちと指導者たちと民衆等を呼び集め、こう言った。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べてみたところ、あなた方が訴えるような罪は別に何も見つかりません。そして15節も読みます。彼は私たちにこの人をヘロデとても同じです、彼は私たちにこの人を送り返しました。見なさい、この人は死罪に当たることは何一つしていません。異教徒であって、そしてユダヤ人を殺すことを何とも思っていない、そのピラトですらイエス様の中に罪を認めることはできなかったということです。だから私は懲らしめた上で釈放します、こう言いました。だからここにおいて州法にも書いたんですけれども、3度、4節も入れると、4度、イエス・キリストが無罪であると主張したんです、ピラトが。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けて書いてある。私たちにとってはあまり印象の良くないピラトですけれども、ただ、この十字架のことについては、ピラトは、何とかして、イエス様を無罪、またはあるいはいわゆる鞭打ちした上で、懲らしめた上で釈放したい。皮肉ですね。同じユダヤ人である祭司長や律法学者パリサイ人たちは、何とかしてイエスを殺そうとして十字架につけようとしている。それも罪人として十字架につけようとしている、この地上から覗こうとしているのに比べて、ピラトは何とかしてイエス様を助けよう、それも無罪で釈放するのがかなわないならば、せめて鞭打ちの刑ぐらいにして 助けようと四苦八苦している状態がよくここに書かれてあります。けれどもユダヤ人たちは最後の切り札を出しました。あなたがどうしてもこのイエスを裁くことはできないならば、私たち自分でローマに訴えます、カイザルに直訴します。当時ローマという国は何もこのいわゆる征服するこの今までのこの征服者と違って訴えることを許しておりました。このいわゆる自分が治めているその属国の国々の有力者たちがローマ皇帝に直接訴えることができる、そのような制度がローマにはローマ法の中にはあったんです。ですからそれをローマに、もしもピラトはイエス・キリストを死刑にできないならば、ありつけの刑にすることはできないならば、私たちは直接その皇帝に訴えますよ、まさに脅しをかけたんです。表面上はユダヤ人は何とも思っていない、ローマの法律を守るためにユダヤ人を平気で殺す、自分の権利をピラトが自分の権利を守ろうとするときにユダヤ人を殺しても何とも思わない、かえってその優越感を感じているような、そのような残虐なピラトですらもイエス様の中に罪を見出すことができなかった。イエス様の無罪性をいわゆる同じ神を信じている信じているはずのユダヤ人たちがイエス様を十字架につけろって言っている、そしてまたその律法学者パリサイ人はユダヤ教指導者たちに扇動された民衆がイエス様をイエスキリストを十字架につけよう言っているのに反して、ピラトがイエス様を何とかして軽い罪で釈放してしている、何かどっか狂ってるんじゃないの、なんか違うよと感じるんです。そこに神様は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。罪深い私たちの罪がを救うために神様がご計画になったこの十字架への道をイエス様は確実に進んでいるという、神様その背後に神様のご計画を見ることができます。とうとうピラトは群衆の前に負けました。ここにこう書いてあります。そして当時そのいわゆるあの杉越の祭りの時には一人の罪人を釈放する、そういうこれは風習習慣がありました。そこで聖書によりますと、都に騒動と起こし殺人を犯した罪で捕らえられていたバラバという男をこのピラトは群衆の前に立たせました。そしてあなたたちはどちらを選びますかと群衆にこの問いかけたんです。かつてのあの強気のピラトであるならば、 私が言うんだ、私のおかあの下した判断に従いなさいと言って、その自分の思った通りにしたかもわからない。しかしこのユダヤ人たち のいわゆる私たちはあのいわゆるカイザルに直訴します、そう言われ、それでそあの権力をに固執する者はまたそれ自分より上の権力に対して非常にいつもビクビクビクビクしている。ピラトも同じような気の小さい男だったんですね。神よりも何よりも人を恐れるピラトはイエス様を、イエスキリストを、あのイエスキリストを十字架に蹴ろう、バラバラを許せというその群衆の声に負けてしまいました。23節を見ますとこう書いてあります。ところが彼らはあくまで主張を続け、十字架につけるように大声で要求した。そしてついにその声があった。よくあの多数の暴力っていう声あの言葉がありますけれども、まさにその宗教的指導者たち、また立法学者たちはあのいわゆる民衆を扇動することは上手ですね。群衆を扇動して、そして是が非でもイエス・キリストを十字架につける、ついのその声が、あの何とかしてイエス様を助けたい、関わりたくないと思っていたピラトの思いに勝ってしまいました。悪魔の策略は実に巧妙です。その結果ピラトは後々までもこのいわゆる使徒信条にポンテオピラトのもとに苦しみを受け、イエス様を処刑した時の総督という、ピラトはその後あの何年かのうちに失脚しますけれども、これは余計なことですけど、とにかくこのピラトという人はそのイエス・キリストを十字架につけるために、その宣告をした人ということで、このキリスト教会が伝えられると、どこでも伝えられるその悪名高きピラトというふうになっています。25節24節、ピラトは彼らの要求通りにすることを宣告した。すなわち暴動と人殺しの風で牢に入っていた男を願い通りに釈放し、イエスを彼らに引き渡す、渡して好きなようにさせた。あの別のところにはあの洗面器を持ってきて、そしてあの手を洗って、私はこの人の罪は一切責任がまたいでんですね、あの責任はありませんと言って手を洗った。ユダヤ人たちは、私たちはその責任、その治療の責任を取りましょうと言ったという話が載っておりますけれども、その時からユダヤ人たちはあのイエスの血の責任を受けて、そう余計なことですけど、歴史的事実としてユダヤ人たちはたくさんの言われのない被害を、非難を受けて方々の国々に散らされて、どこにおいてもユダヤ人たちはあまりそのいい目を見ていない、 最近になってその権利はだんだん回復してきましたけれども、とにかくそのようになっている。そしてイエス様が十字架につくことになった。これが十字架のかかる前のイエスキリストとピラトとそれから律法学者パリサイ人と宗教的指導者、それに先導された群衆たちとピラトの行き詰まるような掛け合い、そしてとうとう群衆の前にここにはこう書いてあります。そしてついにその声が勝った、その声が勝った。ピラトの思いの中にはローマの法律を守りたい、その思いがあったでしょう。そしてローマの法律こそ正義だ、その思いがあったでしょう。しかしその思いも群衆のというよりもピラトの主張を恐れる思い、権威を恐れる思い、そのようなものが群衆の声に負けてしまった。群衆が勝ったということです。そして同時にそのことは実にコリント第二の手紙の21章の言葉にあるように、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるため、罪にまみれて当然十字架につけられるべき私たちは、今イエス・キリストを信ずることによってイエス様が私たちの代わりになってかかってくださって、その十字架の上から流してくださったその血潮を信ずる、ただイエス様の血を信ずる信仰のゆえに、今私たちは神の子クリスチャンとされております。感謝をいたします。私たちはせっかくイエス様が切り開いてくださったこのクリスチャンとしての道を、神の子としての道を、神に直接祈ることができる、直接願いすることができる、その権利を放棄してまいりましょうか。神様がイエス様が私たちのために苦しみを受け鞭打たれ、そして十字架の上で6時間の間苦しんでくださった、その苦しみの上に私たちは今罪許された者として神の前に出ることができる、素晴らしいことですね。感謝します。